太鼓に貼るのはフグの皮だけで、その肉はどうするかわからなかったが、虚しく捨ててしまうばかりでもあるまい。命がけで食う者に安く売るのかもしれない。玉太郎の一件に関わり合いのある白雲洞がフグで死んだとあれば、そのフグは魚八の店から出たのではあるまいか。安く買ったかもらったか、そのフグにたたられて彼は身を滅ぼしたのではあるまいか。そうなると白雲洞と魚八とは何かの関係がなければならない。正直そうに見えた魚八の女房も当てにはならないで、やはりこの一件に関わり合いがあるのか。そんなことを考えながら、半七は二人と共に浅草へ急いだ。馬道の白雲洞の店は、今朝に限っていつまでも戸を開けないので、両隣の者が不審を抱いて表の戸を叩いたが、うちには何の返事もないので、いよいよ不審が重なって、裏口の雨戸をこじ開けて入ると、八卦見の白雲洞幸妻は台所に倒れて死んでいた。彼は水を飲もうとして台所まで這い出して、そこで息が絶えてしまったらしく、その肌の色は赤みを帯びた紫に変わっている。それが明らかに変死の姿であると分かって、近所の人々は驚いた。家主や町役人も立ち会いの上で、方のごとくに訴え出た。やがて、検死の役人も出張ったが、医者の診断や家内の状況によって、高裁の死は、フグの中毒と分かった。フグで死ぬのは珍しくない。それが他殺でない以上、検死は至極簡単に片付いた。半七らが行き着いた頃には、役人らはもう引き上げて、白雲洞には近所の人たちがごたごたしているばかりであった。幸妻は独り者であるから、近所の者が寄り合って弔いを営むのほかはなかった。半七は家主に会って、八卦見の普段の行状などについて問い合わせたが、翔太から昨日聞いた通りで、別に怪しいような節もなかった。隣の古道具屋の亭主の話によると、幸妻は昨日の昼過ぎから店を閉めて出たとのことであった。そうしていつごろ帰ってきた？と半七は聞いた。どこへ行ったとも言わなかったか？出るときにはちょいと出てくるから頼むと言いましたが、別にどこへ行くという話もありませんでした。と亭主は答えた。日が暮れてから帰ってきて、それから一時ほども経つと、一人の女が来たようでした。どんな女が来た？頭巾をかぶっておりましたので。商売が商売であるから、白雲洞へは占いを頼みに来る男や女が毎日出入りをする。ことに女の客が多い。したがって隣の古道具屋でも出入りの客についていちいち注意していないのであった。暗い酔いではあり、女は頭巾を深くかぶっていたので、その人相も年頃も全く知らないと亭主は言った。それも無理のないことだとは思ったが、ゆうべ訪ねてきた女があるというのが半七の気にかかったので、彼は重ねて聞いた。それからその女はどうした？さあ、何分気をつけておりませんので、確かには申し上げられませんが、小さい声で何かしばらく話しておりまして、それから帰ったようでございました。どっちの方角へ帰った？それはどうも分かりませんので。白雲洞はどうした？幸妻さんはそれから間もなく出たようでしたが、それっきり帰ってまいりません。そのうちによそになりましたので、私の店では戸を閉めましたが、それから少し経って帰ってきたようで、戸を開ける音が聞こえました。私どもでもみんな寝てしまいましたので、それから先のことは一向に存じません。その女と一緒に け入ってきた様子はねえか。さあ、それもわかりませんので。全く知らないのか、あるいは何かの関わり合いを恐れるのか。亭主はどかく曖昧に言葉を濁しているので、それ以上の詮議もできなかった。この時、出し抜けに頭の上で猫の鳴き声が聞こえたので、半七は思わず見上げると、猫は普通の三毛猫で、北から吹く風に逆らいながら、白雲堂の屋根の庇を渡って通り過ぎた。その猫の行方を見送っているうちに、ふと目についたのは白雲堂の2階である。床見世同様ではあるが、ともかくも小さい2階があるので、万一そこに玉太郎を隠してあるかもしれないと思いついて、半七はすぐに家主に聞いた。お家主に伺いますが、検死のお役人衆は2階を改めましたか。いえ、別に。フグの中毒と分かっては、矢探しなどをするはずもない。検死の役人らは早々に立ち去ったのであろう。家主に一応断った上で、半七は翔太を先に立てて2階へ上がろうとすると、そこにははしごがなかった。ここらの小さいうちでは、はしご段を取り付けてあるのではなく、普通のはしごをかけて上り下りをするのであるが、そのはしごを外してあるので、上と下との通路が絶えている。二人はそこらを見回したが、どこにもはしごらしいものは見つからなかった。おかしいな、と半七は聞いた。なんではしごを引いたのだろう。変ですね。なんとかして登りましょう。翔太は2階の下にある押し入れの棚を足がかりにして、柱を伝って登っていった。半七も続いて登っていくと、2階は狭い三畳一間で、ほとんど物置も同様であったが、それでも唐紙のボロボロに破れた一軒の押し入れがついていた。隠れ家はこの押し入れのほかにない。半七に目くばせをされて、翔太はその唐紙を開けようとすると、立て付けが悪いのできしんでいる。力任せにこじ開けると、唐紙は溝を外れてばたりと倒れた。それと同時に、二人は口の内であっと叫んだ。押し入れの上の棚には、古びた湿っぽい、寝道具が押し込んであったが、棚の下には一人の女が転げていた。女は25、6の年まで、引き窓の綱らしい古い朝縄で、手足を厳重にくくられて、口には古手ぬぐいを固く念じ込まれていた。帯は解かれて、そのそばに品丸められ、肌もあらわに横たわっている姿は、死んでいるか生きているかわからなかった。彼女は丸まげをかきむしったように振り乱して、真っ青な顔の両眼を閉じていた。半七はこの鼻に手を当ててみた。息はある。早く解いてやれ。翔太は手足の縄を解き、口の手拭いを外してやったが、女はやはり半死半生で身動きもしなかった。二階から半七に声をかけられて、下に集まっている人たちもにわかに騒ぎ立った。何しろはしごがなくては困ると、慌てて家内を探し回ると、台所の隅に立てかけてあるのが見つけ出された。はしごをかけて女を抱え下ろして、ひとまずそれを地震盤へ送り込ませた後に、半七はさらに二階の押し入れを改めると、丸められた帯のそばに小さい風呂敷包がある。開けてみると菓子の袋と小さいフグ太鼓が現れた。2階の庇では猫の鳴く声がまた聞こえた。